相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
相場さん、本日はリモートでのご出演です。どちらにいらっしゃいますか？
は
い、
今日はですね、シンガポール。
シンガポール、
はい。なので1時間の時差で、
はい、
東京が今17時20分、シンガポールは16時20分、はい、ということになりますね。
いいですね、眠くなくて。じゃあ、相葉さん、今回は。
そう眠くなくて。前回ね、
夜中でしたものね。
うん、カリフォルニアだから夜中だったもんね。
そうですよね。
うん、
お天気はいいですか？
天気良くてね、気温34度ぐらいかな。
34。
うん、外は暑いよね。
暑いですね。
うん、なん
か昨日美味しいものを ね召し上がったとか。
活気があっていいね、シンガポールね。
うん、そうですよね。
はいはいはい。昨日はね、寿司屋行った。
相葉さん、いつも海外でお寿司召し上がってますね。
そう、6人で、ちょっと盛り上がった感じかな。あの、隣にいた人とかずっと連鎖で、全員なんか国が違う。メキシコとね、メキシコ人2人とシンガポール人2人、ね、あ、3人か。で、俺とね、なんかいい感じでやりましたが。
楽しそうですね。
はい。さて、今日のイントロなんですが、
はい、
NVIDIA はどうなったこれ、あの、 NVIDIA はどうなったっていう感じなんだけども、
はい、
うん、前回ね、このニュース原稿で NVIDIA が非常に決算がいいと、いうことかな、
はい、
それで、ニューヨークも上がったし、日本も上がってるんだっていうふうにちょっと憧れちゃんが読んでくれたんだけれども、
原稿がありました。
うん、そういう原稿がありましたが、
はい、
なんか原稿を聞きながら見てたら、あの、ニューヨークもそんなに上がってるわけではなくて、
はい、
日本はちょっとだけ上がったぐらいなんだよね。
はい、そうでしたね。
で、原稿読んでる時ちょうど下がってきたしな。で、結局さ、NVIDIA の決算が良かったとか言っときながら、
はい、
ニューヨークもすごいだだ下がりじゃん、今。で、東京も今日何、800円ぐらい一時的に下げたんでしょ。
そうですね、900円超えた。
そう、900円下げたでしょ。はい、だから先週の NVIDIA の決算が良かったのはどうなったって話で、
そうですね。
そういう、この、NVIDIA になんか気を取られて、それがいい悪いで判断していた人たちっていうのは、あそこで多分買ってるはずだから、ね、あの時買って上がってた人はもう今相当やられてへこんでるわけだから、
はい、
あのね、ここから何を学ぶかな。もう今俺あぐらかいちゃってるこれ。
ホテルだからちょっとゆったりして、
ここから何を学ぶかっていうことなんだけど、
はい、
なんとかの決算とかに振り回されないことだよね。特に NVIDIA が世界のマーケット牛耳ってるみたいな報道になっちゃって、 NVIDIA が良かった悪かったどうだとか全然気にしない方がいいよね。で、株熟成はね、全く気にしてないんで、ここ見てください。祝株熟成の大躍進。なんかね、いろんな、いろんな、あの、まあ、3000人以上いて、いろんな人から、はい、なんていうの、売買明細が来たり、それからいくら利益が今回出ましたっていうのが来たり、
はい、
なんか次の目標こうなりますとかいう、あの、いろんなのが来たり、
はい、
なんかね、すごいんだよ、みんな、びっくりしちゃった。本当、俺が一番儲かってないんじゃん、ぐらいのね、
今成功してる方が多いってことですね。
もう嬉しいね。だから大元はこの NVIDIA がどうなったかを気にしないとか、そういうものを気にせずにね、あの、株価の値動きを見て、そして、その癖を捉えてトレードしていくというのがね、
はい、
このリスナーの皆さんにはぜひ訴えたいところですね。
そして、特訓会があるんですよね。
はい、アルダですよ。
アルダです。
すでにね、700人お申し込みをいただいていまして、6月9日日曜日の1時から9時まで、7時まで、はい、19時までね。今回は主に CFD を使う。だけども、まあ、日本株、普通の株にも当然有効ですが、CFD を使った場合、CFD ってのは金とか原油とか、いつもやってるソイビーンだとかコーンだとか、
はい、
イギリスの指数だとかイタリアの指数とか、そういうものを、トレードできるお手軽な、株よりもお手軽な、CFD ってのはいろんな証券会社で今売り出してますよね。
はい、
お母さん証券にもあるし、それから GMO クリック証券にもあるし、楽天証券にもあるし、すいません、言わないところはすいません、あの、袖の下が足りないところです、なんちゃってね。あの CFD ね、ぜひね、リスナーの皆さん、あの、とっつきにくいと思わずに、 CFD ちょっと見てください。特にアイバリューは CFD と相性がいい。相性がいい。先週はね、この CFD アイバリューでやってね、証拠金の7割、8割取った人いるから、25% どこじゃない、
ね。そうですね、すごいですね。うんうん、
なので、この月利 25% は何回も言うように、普通にネットで出てたらインチキ、詐欺ですが、うん。それで、その、なんかインチキとか詐欺のネットほどね、その先生の売買明細公開されててね、すげえんだよ。なんか間違って写真改ざんしたのかな、何兆円とかになってて、ありえないだろうお前って、なんか銀行の資金より資金量より多い明細が出てきて、これ絶対詐欺じゃんって。
なるほど、
みんな直してんだな。で、受講生 の, 明細なんかも出てんだけど、そこのインチキのやつね、
はい、
もうほとんどありえない、うん、なんか3日で何千万とかさ、なんか始めたばかりとかさ、もうなんか嘘800だよな、はい、まあところがね、
これは違うと、
うん、今回のはちょいいよこれ本当に、はい、ぜひね、まだ皆さん6月2日締め切り、申し込み締め切りなんで、はい、ぜひ応募してください。もうすでに700人、800人、もうちょっと800人ぐらいになるかな、
はい、まだ間に合うということなので、
まだ間に合います、
はい、お申し込みください、
はい、
それでは相葉さん、番組始めていきます。
はい、
この番組は株職人の相葉史郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相葉 TV 相葉史郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相葉 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たいという方は株塾にご入塾していただきますと、過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。30日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、終値は前日に比べて502円74銭安の 38,054 円13銭でした。日本やアメリカの長期金利上昇を警戒し、ハイテク株を中心にリスク資産を圧縮する動きが優勢となりました。前日のアメリカ株式相場が軟調となり、30日のアジア株が総じて下落したことも重荷となりました。下げ幅は一時900円を超えました。堅調なアメリカ経済を背景にインフレが継続し、アメリカ連邦準備理事会 FRB が利下げを先送りするとの見方から、29日のアメリカ債券市場では長期金利が上昇。国内では日銀が追加利上げに動くとの思惑から、30日午前の債券市場で指標となる新発10年もの国債の利回りが2011年7月以来およそ13年ぶりに 1.1% 台に乗せました。前日のアメリカ株式市場で主要3指数が揃って下落し、30日の香港ハンセン指数などアジアの株式相場が総じて軟調だったことも投資家心理の重荷となりました。日経平均は取引時間中として5月13日以来およそ2週間ぶりに3万8000円を割り込む場面がありました。3万8000円を割り込んだところでは割安感から押し目買いが入りましたが、戻りは限定的でした。東証株価指数トピックスは続落し、終値は 15.42 ポイント安の 2726.20 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆3985億円。売買高は17億870万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は615、値上がりが982、そして横ばいが49でした。
はい、そういうことですね。ですね、今年の1月の一番最初の頃の番組でお話したのは、
はい、
今年の東京マーケットはね、金利に振り、金利がもう、ポイントなんだというお話をしてまして、うん、
はい。
で、金利が、その 1.1% ってのは、これ、もう、ほとんど今まであり、ありえなかった金利で、ということですね。で、例えば一般の、住宅ローン組んでる人もですね、今後、変動金利になると、これ上がっていって、 例えば10億円を借りてる人はですね、
はい、
1% 違うと利息の払わなきゃならない金利が1000万違うんだよね。だから仮にね、大体10、例えば10億円で何か買った人が、
はい、
1% だと払わなきゃならない、金利が1000万だけど、3% だと3000万なのね、
うんうんうん。
だからかなりこれ大変ですよ。はい、実はね、先週の金曜日かな、
はい、
某メガバンクの役員がですね、私どものオフィスに来ましてね、もうその気になれば50億ぐらい借りてもらえますかとこういう話で、50億借りてさ、金利 1% だったらいくら ?5000 万でしょ
万
で、これが金利 3% になっちゃったらさ、一応5000万の金利だからね。
そうですね。
ものすごいことで、
はい、
俺はそうちょっとそれ、金利、それ大変なんじゃないですかって言ったら、相葉さんがよくご存知ですよね、なんて言われちゃったけども。まあ、その通りで、金利、今年やっぱ金利やっぱり、注目すべきで、いろんなものが変わってきますね。うん。もうとにかくね、1.1% 超えたってのは、すごいことですよ。その代わり、預金を入れとく人にとっては今後ね、いいことになっていくし、
うんうん、
だって10億入れといたらさ、1000万入ってくんだもんな。
そうです、ね。
それから、住宅ローンの、住宅ローン、あこりちゃん住宅ローン組んでるだろ。
そうなんです。
うん。これはちょっといろいろ対策を練った方がいいね。
はい。
うん。ということなんですが、マーケットの方見ていきましょう。
はい、お願いします。
はい。前回の内容ですが、日経先物についてはですね、どうしてたかっていうと、3万9000超えて上がってくると、これは、上がっちゃうんだろうと、
はい、
ところが3万9000割ってくるとちょっと下がっていくんじゃないかなということで、3万9000割ったところで私は売りを割れそうな上髭のところで売りを入れました。で、今日ねすごく900円ぐらい下げて、
はい、
で今ちょうど終わりには500何円だったけど、一応売りを持っているつもりでいます、
うん、
でむしろ、
はい、
ゴールドで前回あえて短期で売ってみたってお話をしたんだけれども、
ね、
あえて短期で売ってみた、
はい、
これねどういう結果になったかっていうと、前回はあえて短期で売ってみたっていうのをこの番組でお話しして、成功して手締まいをしました。
もう手締まったと、
うん、1週間でなんで手締まったの、番組のね、まあ、前で少し売ったわけだけど、なんで手締まったのって言ったら、あえて短期で売ってみたから。前回の場合この短期の金がさ、怒りで売ったみたいになっちゃったけどね。で、今後はどうなるかちょっと見てみましょう。ここが、あえて短期で売ってみたあたりです。これがね、ここはですね、で、今ここなんですね、うん、そうするとね、ここにラインがあるんです、はい、ここの4月ぐらいの一番安いとこがここなんです。
はい。
で、ここが下髭で、ここもやっぱりこの緑のライン。
うん、うん。
だからこのごじゃごじゃしたとこも結局この緑のラインで頭を抑えられた。うん。で、そこ超えてきたんで上がってきたんで、今度まだ緑のラインで止まってますから。
はい。
この緑のラインに当たって下半身が出れて上がってくのか、この緑のラインを割ってくるのかっていうのが注目点になってきます。
はい。
というところですね。で、この緑のラインっていうのはいくらかっていうと、2330ドル近辺です。ですから、短期で売ってみてもう手締まいましたが、これだってね、馬鹿にならない利益です。これだけですからね。
はい。
まあ短期で売ってみた。なぜ短期で売ったかっていうと、前の高値に並んで上髭出てきたし、ここからの日数もそこそこいったんで、うん、陰線が出てきたら1本か2本取ろうと思った。
うんうん、本当に短期だ。
それが短期なわけ。
はい。
3本も4本も取れないっていうのはこの時点で分かってました。
はい。
天井圏は上がったり、上がったり下がったり上がったり下がったりするわけだから、
うんうん、
ここから一気にぐわーっといかないのは分かってたので、前回のそのままね出すとあえて短期で売ってみた、
はい、
そして結果は、手締まいしでうまくいきました。で、今後はですね、先ほど見ていた繰り返しになりますが、この過去のいろいろこうしこってる部分まで下げてきたので、例えばここで下半身になればちょっと上がるかもしれないけど、うん、その上げここでね、明日以降下半身が出たらちょっと上がるかもしれないけど、前のこの高値まで上げないで下げてきたら、今度はこの緑を割る場面になってくる。
なるほど。
そうすると、ここの安値が2280ドルだけど、それ割ってくるとちょっと大きな下げ、
うんうんうん、
上の緑のあるいは下半身になればもしかしたらもうちょっと、うん、上がる可能性がある。
うん、
なので、今後はですね、2330ドル近辺の戦いで、 その上で下半身が出て上がっ、ちょいや、ちょっ、しばらく上がるのか、2330ドルを割り、陰線で割り込んで下がっていくのかの戦いになるかなと。
はい、
なので、今私はノーポジションですが、この2330ドルの戦いでやってみようと。
うん、
で、今言った考え方が、再度下半身になるのか、2300近辺まで下げるのかという戦いと。だからまだガーッと下がるわけじゃない。下がるにしても上がるにしても何日か1週間程度を下げるか上げるかどっちかに動くと。そこを取っていって、その次は大きな値動きになるかなという感じがします。それからソイビーン。
はい。
現状前回のシナリオ通り動いてます。で、前回のシナリオは何だったのかっていうと、戦い方次第っていうことだったんだよね、前回は。はい、で、20丸と。じゃあ、前回のシナリオってどういうシナリオっていうと、ここに、今回ほら、海外だと俺真面目だよな、こうやって作ってあるもん。ね。見えますか？
見えます、
ね。うん。これ前回のシナリオはですね、俺ここで買ってたの言ってたよね。
はい。
で、オレンジを超えたから、一旦は下がる。で、通常大きく上げるときは、一旦下げた後ぐーっと上がってきますね、
はい、
ところが今回はオレンジを超えて一旦下げたのは分かった、うん、でもここで止まってんだよな、これここでね下げ止まったとこはここ見てください、前の上髭のあたり、
うーん
で止まって上がったんだけど前の高値で、ここで飛び出してきたら大きく上がるでしょうってお話をしたんだけど、
はい、
実は飛び出しませんでした。うん。だけど俺は一応買った、一応買った、
うんうん、
この上髭飛び出したように見えた人はザラバ見た人です。ザラバ見ると、ここは、このね、上髭のとこまで陽線で上がったから飛び出したように見えたんだろうけど、ね、翌朝まで冷静に待てば陰線です。でも一応買ってみました。で、戦い方は、ここで買いを入れて、上がればいい、
はい。
上がらなければ次の逆下半身で売りを入れ。うん、そうすると、前回の資料を見てもらうと、売り1、これで買い1になりました。
はい。
で今下がってきてる最中ですから、この赤丸のどこかで下半身をつけて、
うん、
この辺かな、どっかで上がってきたらここで入れた売りのヘッジを、利益確定して再度ここで買いを入れます、うん、そうすると今入ってこの逆下半身を見て入った売りの利益が取れて、
はい、
なおかつここで入れた買いがマイナスになってますが、これは売りの利益よりちょっと多いぐらいの、ちょっとだけ多いぐらいのマイナスですから、
うん、
ここの下半身で買いを入れて上がっていけば、最低でもここぐらい、あるいはこのぐらいまでいけば、もう、買いのマイナスも帳消しになりますから、トータルではプラス。
はい、
で、もし、ここでオレンジに当たってこうぐーっと上がっていけばですね、大幅上昇になるかもしれない。で、週足見るとこうなんですよ。ここ週足出てるの見えるかな、
はい、
ちょっと大きくしましょうかね。この週足をちょっと大きくしますとこういうことになってます。ちょっと大きくしましょう。週足自体は逆パンパカなんだけど、これダブル底作ってんだよ。
そうですね。
うん。で逆パンパカのダブル底っていうのは、
うんうん、
大底の可能性、はい、可能性だから 100% ではない。でも大底の可能性があって、すでに週足が青の上に来てるわ。過去はこう青の上でちょっと失敗しちゃって下がっちゃった。だからこの青の上出たから今陰線中、日足で言うとこれなんだけど、そこからこう上がっていくと、青まで下げないで上がっていくとピュッといく可能性も出てくるんで、うんうんうん、今俺は売り1買い1で次の下半身待ちです、
はい、
っていうのが前回の、戦い方次第っていう解説をしましたが、今ソイビンは現状前回のシナリオ通り、
はい、
今後の展開はどこまで下げてどこで上昇に転じるか、そこで今持ってる売りを切って買いを足すということになりますね、
はい、
あと1分ぐらい大丈夫かな。
大丈夫です、
それから今度は原油ですね、
はい、
前回のシナリオはですね、原油は4本目で売りヘッジを入れましたと、
うんうん、
4本目で売りヘッジを入れたが77ドルキープで陽線をつけたので売りヘッジ手じまいました。で、今、買いだけになってます。
はい。今、ソイビンが映ってます、相葉さん。
あ、これ今、
映りました。はい。大丈夫です。
ね。うん。で、今、80ドルまで上がったんで、一旦、陰線で下落してますが、79ドルをキープできるかどうか、うん、ちょっと見てみましょう。これ最後ね。はい、 この辺で俺はね、売りを手締まって買いを入れてずっと我慢してたんだけど、ここの4本目 1,2,3,4 のここで売りヘッジを入れたんだけど、前のこの髭まで下がって戻ったこの陽線で売りヘッジを手締まいましたんで、はい、売りもまあまあの利益になってます、うん、でここで新たに買いを入れました、
はい、
そうすると今これ上がりましたから、ここで買った買いで結構プラスです。でこの辺で持ってる買いが、トントンかちょっとマイナス、うん、問題はだからこれこの上の並んでるところがちょうど79ドルなんで、ちょうど今ね79ドルちょっと割ったとこなんですね。でここに青が来てるから、ここで戻ればね、これ上がっちゃうん。だからそれを今待ってる。で、下がっちゃう、79ドルを割ってくると、ちょっと売りヘッジをもう一回入れなきゃならないけど、いずれにしてもこの辺がそこの感じなんだよね。
はい。
それを今狙っていこうかなという感じがします。でね、77、89、80、81とずっと関門があるのね、これ。
そうですね。
うん。だからこの関門、だからこれぴったりここ見て、これ。この先週の下げなんてちょうど前の下髭のとこだから。で、それをキープして陽線になったんで、ここで入れた売りを手締まって買いを入れても、うん、今、プラス。この辺で入れたのもプラス。だったんだけど、こいつでちょっとプラスが減った。ここの頭で止まって上がるかどうかが、明日の朝、楽しみなところですね。
うんうんうん、はい。わかりました。
為替ごめん、為替やっちゃうわな。
はい、わかり。
前回はね、短期であえてドル円を買ってみた。
あえて、
うん、あえて買ってみた。だから金と一緒。
はい。
俺が短期であえて買ってみるってことは短期っていうことだよな。
そうですね。
でね、でね、ごめん。で、ドル円、映ってるかな？
はい。
あえてドル円を短期で買ってみた。成功、手締まい終了。これはどうやって終わったかっていうと、157円、ちょっと十何銭か20銭ぐらいで手締まいました。
うん、
なぜかっていうと、やっぱりドル円はね、円安になる方向なんですよ。いろいろな流れから言うと。はい、だから、次の財務省日銀のターゲットは160円なんで、一回こう、円安になって、チャートで言うと下がってくれば、下がってきて、もう一回上がればそこは買いなんだよな。
うんうんうんうん、
で、次のターゲットはこれ、一応ね、GBP シェフ、ポンド、スイスフランは手締まいましたが、はい、次のターゲットは、ユーロ GBP。これここ二つね、うん、あれでやりますよ。この後のアフターで。
はい、わかりました。
というとこです。
はい。はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは、相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言何でしょうか？
はい。今日はね、勝負、人勝負を、丹念に慎重に戦う。っていうこと。これどういうことかっていうと、これ下に書いてありますが、私は同時に20銘柄以上今トレードしてます。
はい。
うん。そうするとね、やっぱり1銘柄を真剣に考える時間って短くなっちゃいますね。
うん、
だけど、まあ、40年の経験と毎日勉強が積み上がっていて、大体うまくいくわけです。ところが、私でも大勝負をするときは5銘柄以内、はい、少ないときはね、金だけに集中したり、金だけにものすごい入れたことあったじゃない、
はい、
その時はやっぱ金だけ、
でそうなんですね。
だから俺でもね、私じゃない、俺でもね大勝負するときってやっぱ3銘柄とか
2銘柄、
本気でやるときは1銘柄、そこにも集中、その代わり朝起きて、
はい、
顔でも洗いながら頭の中では、あそこがこう来たらこうしようとかさ、うんうん、で、車に乗っててもさ、そうだな、今度陰線があってあそこを越えたら、とかね、何も玉を動かしたりしないのに頭の中で常にシミュレーションして、
うんうんうん、
だからスタジオ入ってさ、こうやって話しながらもね、
はい、
大勝負してるときは、まあ口は動いてて声は出てるけど、頭の中では今持っている大きな玉のシミュレーション、次こうなったらこうしようとか、こうなる前にこうしようとか、ここでヘッジを入れようとか、常にシミュレーション立ってる。玉は動いてないんだよ。でも常に、頭の中でいろんな妄想を働かせてると。
うん、それが大事なんですね。じゃあ
それがね、そう。それが20銘柄もあると妄想を働かせられないからね。どれ持ってるかもわかんなくなっちゃう時あるわけだから。 それ考えるとましてやこのリスナーでこれからっていう方々は、
はい、
もしかしたらあんまり多くやらずに常に頭の中で仕事やっててもトイレ行ってもお風呂入っても布団の中でもこうなったらこうしようとか妄想ができるぐらいの範囲の方がうまくいくんじゃないかな。だからじっくり、だから相撲で言ったらさ、
はい、
あの一日あの何回も戦わないでさ、前日から相手が分かってるわけだからさ、
はい、
あいつがこう来たらこうしよう、あいつがこう来たらこうしよう、あいつの得意技はこうだから、あの得意技はこうしてかわそうとかさ、常に明日戦う相手のことをもう、
夜から
朝から考えてさ、
はい、
で、土俵にあの登る1時間前もさ、あいつの右手がこう来たら俺はこうするとかさ、あいつの出っ歯がここに来たらちょっと抜いてやろうとかさ、なんかさ、あれこれって放送禁止用語じゃねえよ、大丈夫だよな。うん。だからなんか、あの常にさ、明日の勝負について、あの関取の、あの相撲取りの人はさ、本当に次の勝負について考えて、一勝負終わったらさ、あの、息ハーハーしながらさ、うん、あの、どうですか優勝はとか言うと、いえいえ、優勝は、あの、わかりませんと。一勝負、うん、やりきるだけですと、
はい。
その積み上げが結果優勝になるかもしれませんとか、いうことなんで、うん、もしかしたら、このこれからの、あの、トレードを頑張る方はね、一勝負集中してやって、常にそのことをシミュレーション。玉は動かさないかもしれない。玉は1週間に一遍か2週間に一遍しか動かさないかもしれないけど、
はい、
常にああなったらこうなったらっていうのをシミュレーションを頭の中で働かせるようにして、で実際入れる時になったらあの淡々と入れると。だからその一勝負、今回はじゃあプランポンドをやろうと、でそこに集中して、玉は動かさないんだけどこうなったらこうしよう、もうちょっと下火が出てくれたらなとかいつも考えてて、勝負をすると、
はい、
これをね、丹念に慎重に行う練習されたら、もしかしたらうまくいかない人はいいのかなっていう感じがするんだよね。
うん、
俺も実は、二十歳から日本郵船だけ、20年ぐらいやって、うん、それでいろんなことを覚えたから、
はい、
あんまり重ねてやるとね、20銘柄あったらさ、妄想してる時間ないもんね。
そうですね。絞った方がいいんですね。
うん。そんなことを今日ふと思っています。そうなんだ、集中した方がいいと思うんだよな。これね、ぜひ、本当うまくいかない方は、銘柄数を減らしていただいて、そして、先ほど申し上げたように、今、下げの本数が15本目で、そして、昨日陽線で今日陰線だから、次おそらく長い下髭が出たり、陽線が出たり陰線が出たりが繰り返して底練りするから、飛び出したら買いだけどな、とか、一週間ぐらいもいつも考えてるわけ、そうやって。
はい、
うん。そうやっていくとね、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、大勝負に出るときには減らすということですね。
ただリスナーは大勝負あんまりしないだろうから
まあそれぞれ皆さんの大勝負がありますからね。
全部が大勝負と思ってやってください。
はい、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、
それでは山さんお願いします。
はい、株は技術だ。